毎日暑い日が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はですね、本当に学習していないんですが、今年も夏バテをしておりました。昨年の夏の配信でも、夏バテしたと、こう、配信の中でお伝えしていたんですが、何も学んでない。今年も数日全く力が入らない日がありまして、いやー、本当に食べないとダメですね。こう暑いとどうしてもこうキッチンに立つのがめんどくさくなったりとか、こう軽いもので済ましていいかなと思うと、こうだんだんそれが蓄積されて、気づいた時にはこうアンパンマンが顔が濡れた時みたいに全然力が入っていなかったです。そこから数日経って体はすごく元気になっているので、しっかり体調管理に気をつけて、残りの夏を過ごしたいと思います。そうは言っても、最近の私の過ごし方は、興味のあるものに、果敢に挑戦しております。前回の配信で話した美術展に行ってみたりとか、映画を見たり、そして新しい作家さんの本を読んでみたり、そんな毎日でございます。今日の配信は、そんな私が初めて出会った作家さんの本で、今夢中になっている本をご紹介いたします。今日もどうぞお耳のお供にお過ごしいただけたら嬉しいです。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。本日も自宅から、ペットのメダカを眺めながら収録しております。最近水槽の中を変えてみたんです。フィギュアと水槽とかなりごちゃごちゃした水槽だったんですけど、そのフィギュアを取りまして、とっても掃除しやすくなりました。で、水草もちょっと一転させて、かなりシンプルなものとなってますが、メダカは元気そうに水槽を泳いでます。いや、家で過ごすときにこう、メダカを眺めながら本を読むのもいいですよね。いや、すごく家で過ごすのも至福な時間です。はい。今日はですね、私が今夢中になっている本をご紹介いたします。ツイッターのタイムラインにも、何度も載せてますし、友人には何度も話をしているので、もう分かったよって言われるかもしれないんですが、番組でもぜひ紹介させてください。本日紹介します本は、ジャニス・ハレットさんのポピーのためにできることをご紹介いたします。ジャニス・ハレットさんは私初めて手に取りました。ツイッターのタイムラインで、たまたま見かけまして、そこから気になって読む決意をしたわけです。割と私本を読むときに作家さんがいつも決まっていて、同じ作家さんの中で新しい新作を読んだり、過去の作品を何度も読み返す傾向があるので、こういった形で新しい作家さんとの出会いって結構貴重なんですね。ただこう、あらすじとツイッターの紹介を見て、とても興味を持ちました。このジャニス・ハレットさんという方は、ロンドンに今住んでいらっしゃる方で、もともと雑誌の編集をされていたり、ジャーナリストをして、 内閣や省庁の、スピーチライターを経て、劇作家、脚本家として今活躍されていて、今回紹介するポピーのためにできることというのは、彼女の小説のデビュー作となります。英語版のタイトルは The Appeal というタイトルです。アピールは直訳すると、訴えるとか懇願するという意味になりますね。日本で発売されたのは、2022年に、集英社文庫から発行されていて、ページ数にすると後書きも含めて、700ページほどあります。手に取って、自分の興味とこのページの分厚さでかなり葛藤したんですが、読み進めていくとすごく読みやすいので、読書に慣れてない方でも、読みやすいんじゃないかなと思います。そして、本の中身を簡単にご説明すると、舞台はイギリスの田舎町ですね。そこの田舎町にあるフェアウェイ劇団という劇団が中心になって話が進んでいきます。ただ、この読者の目線、読み手側の目線としては、この劇団員でもないですし、家族の目線でもありません。観客の目線でもないんです。読み手側の目線は、とある弁護士事務所の、司法実習生、つまり弁護士の卵の目線で読んでいきます。ちょっとよくわからないスタートですよね。弁護士の先生から、私たち弁護士の卵に向けて、たくさんの資料を渡されるんです。で、このたくさんの資料の中をとりあえず読んでくれと言うんですね。固定概念や先入観もなく、まずは読み進めてほしいと言うんです。そこでどんなことが起こったのかを、資料から見つけ出してほしいということなんですね。この中に入っていたのは、この劇団員や、周りの家族たちが、それぞれに送ったメールの文章がたくさん入っていました。できるだけ時系列にまとめられてはいるんですが、膨大な量です。そして、メールの文章だけではなく、新聞の記事でしたりとか、あとは SNS の、メッセージだったり、そういったものも入っているんですね。いやー、なんともちょっと根気のいる作業だなと思ってしまいますが、ここで登場してくる人物たちかなり多いです。この劇団フェアウェイ劇団は、次の公演を控えていました。次の配役も決まって、これから稽古が始まるというところです。劇団員たちは稽古の日程や自分たちの配役を今かと待っていたんです。そうしたところ、実際のマーティンという男性からある連絡が来るんですね。彼の孫娘であるポピーが、大きな病気にかかってしまって、彼が舞台に集中することができないという、内容だったんです。彼の代わりに息子のジェームスが、監督をするということになりました。ただこのポピーの病気というのが脳腫瘍でして、すぐに良くなるものではなかったんですね。治療にかなり時間がかかったり、新薬を手にするのも莫大なお金が必要となります。それを聞いた劇団員たちは、ポピーの状況を悲しみ、そして募金活動を始めていきます。ポピーのためにクラウドファンディングをしてみたり、周りの知り合いに状況を話してみたりと、募金の活動をしていくんですね。そこで、すんなり募金活動が行われるかというと、そうではなかったようです。募金活動をしていく中で、いろんな出来事が起こっていきます。この物語で今お話ししたのは、マーティンの家族と、そして劇団員の方々だったんですが、それ以外にも、ポピーの治療に関わる医師たちや看護師たちも登場してきます。なんと、その、登場人物の数は、40人を超えます。かなり多いです。で、この、40人ということは、それだけメールの宛先や受信先、があるということになるので、読んでいくの本当に大変なんですが、 ただ、メールの文章としては難しい書き方ではなくて、かなり話し言葉に近いので、こう、文章としては、読みやすいです。ただ、情報量がかなり多いですね。今、私自身、実はまだ読み終えていなくて、ご紹介できるのはここまでなんです。で、この、弁護士の先生から、資料を渡されて、で、資料の中を読み解いて、情報をまとめていくわけなんですが、全貌が明らかになる手前で今やめてます。そこから、一通り今読んで、でもう一周二周しているところですね。かなり読み返してます。こう、推理小説だったりとか、謎解きが好きな方、この気持ち分かっていただけると思うんですけど、この真実を解き明かす、この快感を得るタイミングって一回しかないんですね。で、そこをこう、ぬるっと、最後まで行ってしまうにはなんだかもったいなくって、読み手側の、弁護士の卵の人物と同じような気持ちで今、情報を整理しているところです。本に付箋を貼ってみたりとか、募金ということだったらどんな風にこう募金活動をしているのかなとか、あとはそうですね、相関図を作ってみて、どんな関係性なんだろうというのも今書き起こしています。何をやってるんだろうっていうぐらい時間をかけてますね。でもすごく楽しいんです。特に登場人物が多かったり、海外の物語になると、こう略称で名前が書かれているところと、本名フルネームで書かれているところとあったりもしますし、あと家族たちが同じような名前で全然クリアになっていないので、そこで相関図を作って、あ、こことここがつながってるんだなとか、あ、この人ってこんなことしてたんだなっていうのを今少しずつ読み解いております。もうそれもすごく面白くて、見えているのはメールの文章なんですね。資料を読み解いているわけなので、A さんから B さんに送ったメールと、同じ時間帯に C さんから B さんに送ったメール、その B さんの印象が全然変わったりするんですね。40人も超える登場人物がいるので、それぞれの姿や出来事というのがあるわけです。それも表現などによって見え方がガラッと変わっていくのがかなり面白いですね。ぜひ、特に私の番組を聞いてくださっている方は、本が好きな方とか、そうですね、推理小説が好きな方、伊坂幸太郎さんが好きな方、名探偵コナンが好きな方、そんな方々もいらっしゃると思うので、ぜひ一緒に読み解いていただきたいなと思っています。この真相を解き明かすまで、まだ時間がかかりそうなので、ぜひ一緒にぜひリスナーさんと一緒に、解き明かしていきたいなと思いますので、お時間ありましたらぜひ手に取ってみてください。今日紹介した本はジャニス・ハレットさんのポピーのためにできることです。はい、ぜひご覧ください。それでは番組の後半ではいただいた感想やお便りをご紹介していきます。ラジオネームシカゴコーヒーさんからいただきました。前回の76回の感想についてです。それぞれのこうありたいがありますよね。その時々で流されたり迷ったり、ロールモデルが見つからなくても遠い理想があればブレることが少なくなる。私は日々周りに惑わされがちなので、たくさんの好きに触れて自分にとってのいい時間を重ね続けたいですといただきました。シカゴコーヒーさん、いつもありがとうございます。確かに、こう、ロールモデルがないと、こう、自分がどうしたらいいかって、こう、わからなくなる時もありますよね。 で、私このシカゴさんの文章の中ですごく好きだなと思ったのが、たくさんの好きに触れてってすごくいい言葉ですよね。結構物事って、いい悪いで判断してしまったりとか、なんだろう、有名か有名じゃないかとか、そういった、なんだろう、自分の気持ちではなくて、周りの目線で、そういった物事や自分の好みを選択していくと、内側ってすごくブレてしまうんですよね。なので、自分の好きが何か分かっていることっていうのは本当に大事ですし、自分が、好きなものに触れて、どんな気持ちなのか、心地よさなのか、テンションなのか、そういった積み重ねで、その人が作り出されていくと思うので、いや、私もちょっとこう、感想を読みながら、改めて好きなものを、好きなものにしっかり触れていきたいなって思いました。素敵なコメントありがとうございます。アスピリンさんからもいただきました。座右の銘は、過ぎたるはなお、及ばざるがごとしです、といただきました。アスピリンさんありがとうございます、何事もやりすぎると良くないという意味だそうですね。ですね、こうちょっとこう言いながら、ね、過去の自分を思い出してしまったんですが、こう手伝っているつもりでもこうやりすぎてしまった時にすごくこう迷惑になってしまったりとか、なんだろう、こうことが大きくなってしまうこととかもあったので、ドキッとする、ことわざだなと思いました。うん、アスミリンさん、ありがとうございます。そして、おじいあとまくものれきさんからもいただきました。いつもありがとうございます。ありますよね。いつか行こうと思っていたら引退しちゃうパターン。推しは推せるときに推せ。座右の銘、昔あった気がするんですが、思い出してみようと、といただいてます。ありがとうございます。いやー、この推しは推せるときに推せって、いや、本当にそうなんですよね。もう前回もお話ししましたけど、こう好きなアーティストが解散してライブに行けなかったときの、この心の痛み、もう何も取り戻せない、本当に後悔が残っちゃいますから、特にこう謎解きの公演とかもこうリバイバルがないときとかもあるので、いやー、胸に染みました、うん、私も引き続き推しはしっかりと推していきたいと思います。おじいやとものれきさん、いつも本当にありがとうございます。番組では感想やお便りを募集しております。ツイッターでつぶやくときは、今ツイッターじゃないんですよね、X で、ポストするときは言いにくいな、ひらがなでハッシュタグわたときと書いて、ポストしてください、私が追って探しに行きます、そして番組の概要欄には、専用のお便りフォームもございますので、ぜひぜひそちらからもお送りいただけると嬉しいです、個別のご相談ごとに関しましてはコーチングのウェブページをご覧ください。今日も聞いていただき本当にありがとうございます。暑い日が続いておりますので、どうぞ皆様水分しっかりとって少し休みながらも楽しい夏を過ごしていただけたらと思います。またぜひどんな夏を過ごしたかも教えてください。それではまた。